それでは続けて今日の御言葉の箇所をお読みいたします。今日の聖書の箇所はヨブ記の42章、ヨブ記の最後の章42章になります。旧約聖書、新改訳第3版をお持ちの方は旧約聖書の905ページ、第2版をお持ちの方は旧約聖書の830ページになります。それではお読みいたします。ヨブ記の42章。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で食いています。さて、主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今あなた方はお牛七頭、お羊七頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよ。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが。テマン人エリファズとシュアハ人ビルダデとナーマ人ゾファルが行って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて二倍に増された。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい一ケシタと金の輪一つずつを彼に与えた。主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊一万四千頭、ラクダ六千頭、牛一千区引き、メロバ一千頭を持つことになった。また息子七人、娘三人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。ではこのところから、取りなすものと出して近藤氏による説教です。
皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。2週間前の日曜日、非常に暑い日でしたけれども、私たちは一つの問題に突き当たりました。それはこの冷房の一つが動かないということですね。ですから窓を開けたりして対応していました。でもですね、また私先週に盛岡ガスに連絡をしまして、来ていただいて、そして調べていただいたところ、一つの部品がもう悪くなっていて、その部品を交換しなくてはいけないということ、まあ、その原因が分かりまして、問題に対する原因が分かりまして、すぐにその工事をしていただいて、まあ、ただですね、もうこの冷房も23年前でしょうか、設置されたのが。ですので、もうすでに生産は中止されているため、新しい部品はないんだけれども、中古の部品でよければということで、その作業をしてくださって、 そして無事に数時間の作業の後に、再び今日もこの冷房の恩恵に預かりながら、私たちは涼しい環境の中で礼拝を捧げております。まあ、この場合はさすがですね、エキスパートの方が来てくださって問題を調べてくださったらばすぐにですね問題が分かって、そしてその解決方法もすぐに与えられて、そして治るということ、解決するということを経験したわけです。でも私たちが信仰の歩みを続ける中で、もっと言うならばこの世界で生きる上で様々に生じてくる疑問に対して答えが見えないということはたくさんあります。答えが見えない。なぜこんなことが起こるのか。時にそれは私たちの信仰にとって深刻な問題を生じさせます。神がいるというのならなぜこのような悲惨なことを許されるのか、不条理と思えることを起こすのか。他人事ならば、それは机の上の議論で済むかもしれません。まあ、たくさんのですね、悲惨なニュースが渦巻いている中で、私たちは第三者としてそのニュースを見て、大変だなとか、悲しいだろうなとか、その心情をですね、こう思い描いたりするわけです。しかし、それが、いざ自分自身に降りかかってくる問題となった時に、それは決して遠く離れたことについて論じるというわけはいかず、わけにはいかず、なぜ、なぜという何かが失われていくならば、失われたものに対する喪失感と重なって、このなぜという消えない疑問が私たちを苦しめるということを経験するわけです。先ほども申し上げました、先週の礼拝の中でも申し上げましたけれども、仏教の中から生まれた一つの回答は因果応報という考え方です。原因は結局のところは自分自身にある。あるいは親が、先祖が犯した罪ゆえに、あなたは今苦しんでいるのだ。回り回ってその犯した罪が、過ちが苦しみとなって帰ってきたのだ。この考え方は、利益を求めるような宗教団体、人々の心を恐怖で縛ろうとするような、そういう団体によって大いに利用されてしまいます。この因果を断ち切るためには、あなたはお祓いを受けなくてはならない。もっともっとお金を捧げなければならない。お布施が必要だ。もっともっとこの団体のために尽くすことが必要だ。さもなければ、この因果はあなたにまとわり続ける。まとわりつき続ける。このような悪質な導きにつながっていきます。本当にその苦しみの理由をも知りたい、そのですね、人の内側にある欲求とそれが結びついて、そして時に人はおかしい、客観的に見ればそんなのはおかしいと思えるような、そんな行動にも駆り立てられてしまうわけです。もちろん私たちは、私たちが犯してしまった何らかの過ちゆえに、その直接的な結果の責任をしっかりと取らなければいけないということも多々あることを知っています。自分が原因となって人間関係が壊れてしまったのならば、傷をつけてしまったのならば、心から悔い改めて、そして許しを請う必要があります。約束を破ったのならば、その相手に謝らなくてはならない、償わなければならない、何か公共のものを壊してしまったのならば、それを弁償しなければならない。でも因果応報という考え方はその枠組みをはるかに超えてしまうんです。すべての苦しみの原因はあなたにある、あなたの家族に、あなたの先祖にある、そのような、脅迫のような訴えがなされるわけです。ヨブ記からのメッセージが5回目となりました。先週はヨブが負った苦しみに対して、最初は良き慰めてとして共に嘆いて黙って、そして寄り添ったはずの友人たちが次第にヨブを責め立てる苦悩の慰め手となってしまった、その経緯を確認をしていきました。ヨブはまさに答えの見えない苦しみの中に置かれていたんです。なぜなぜというその思いがヨブの内側に満ちていたんです。今日先ほど荒木さんに42章を読んでいただきました。 でも同時にそれに先立つ38章がポイントとなる箇所です。皆さん、先週私ぜひこの予部記を一気に読んでみてくださいと勧めましたけれども、皆さん読まれたでしょうか。北垣さんは水曜日にまだ読んでないと言いましたけど、週の後半はいかがでしょうか。はい、すみませんですね。ぜひこの流れをですね、読んでいただくと、38章において大きな大きな転換が訪れるんですね。いよいよ沈黙を破って神様ご自身がヨブに答えられた。今日は特にこの38章以降から共に学んでいきたいと思っています。主に2つの点で今日もお話をしたいと思っております。第1点目は、神との交わりの中へということ。神との交わりの中へ。そして第2点目は、取りなすものへ。今日の説教のタイトル、取りなすものというタイトル。取りなすものへということ。まずは第1点目は、神との交わりの中へということですけれども、38章の一節で主がヨブに答えられます。しかし、それに先立つ37章まで続けられてきた、ヨブと友人たちとのやりとりがありました。最初はエリファズ、ビルダデ、ソファルという3人の友人たちとヨブがもうガンガンですね、やり合っている。そんな様子が記録されています。そしてさらにはもう一人。32章も開いていただきたいと思いますけれども、ここに登場するのはもう一人の、友人と言えるでしょう。3人の友人よりはもう少し年が若い、エリフという人物が登場します。彼も初めからおそらくその場にいたようです。最初3人しかいないと思われましたけれども、しかしこのエリフという人物も共にその場にいて、そして年配者の3人がヨブに間違いを認めさせられないことに苛立ちを募らせ、最初は年が若いからと言って彼は遠慮していたと言います。でも言わせてもらおうと、そのように口を開いたのがこの32章以降のエリフの言葉です。このエリフという人物、私にとって非常に思い入れのある人物で、だいぶ前にですね、私そのことをお分かちしたことがあったと思うんですけれども、進学校の入学試験で、もう今から14年前のことですけれども、進学校の入学試験の時に、その昼食の席上で一人一人その入試を受けた人たちがですね、こう聖書の中で好きな人物は誰かということを質問されたんです。その昼食時の交わりのために一つのですね、お題が出されたというわけですけれども、たくさんの方がですね、イエス様とかペテロとかですね、バルナバとか答えていく中で、私は、ヨブ記のエリフですと答えたんですね。私はその時23歳、試験を受けた中でも一番の若いですね、存在だったんですけれども、エリフです。その理由は、彼は若者でした。でも自分が思ったことを、間違いだと思ったことに対してははっきりと指摘をしていき、年長者たちに対しても物を申しました。私もそのようでありたいと思います。そうですね。今考えるとですね、なんとそんな23歳が目の前にいたらお前なんだとこう思ってしまう。今もそんな似たようなところがあるかもしれませんけれども。でもですね、そのエリフがここに登場してきて、私その時のことを懐かしく思い出していました。エリフですね。激しい人物です。後に神様の取りなし、ヨブに対する取りなしの命令は主に最初の3人の友人たちに対してのものでしたから、ですから、エリフに対しては何らですね、神様が特段、悔い改めが必要なこととして責めるような言葉は述べられていません。もちろんその無知に対する神様の言葉というものは最初に語られるんですけれども、ですから、エリフが語ったことというのは間違いではないかもしれません。エリフが語ったことを一つ一つ読んでいきますと、納得できるようなこともたくさんですね、エリフは語っているんです。でも、 このエリフという人物の言葉は非常に強いんです。ヨブを征服させようとして、納得させようとして、ヨブを責め立てるその言葉は非常に強いものなんです。何度かですね、ドキッとするような言葉も登場するんです。それは、黙れという言葉です。黙れという言葉。しかもそれは、ヨブよ、答えてみよと呼びかけた後に、おそらくヨブが口を開いて何かを言いかけようとすると、黙れとですね、そのように遮って言葉を続けていく。すごい人だなと思うんですけれども、でも、この強いエリフの攻めに対してヨブは言葉を返すことさえできないんです。三人の友人たち、そしてこのエリフ、四人が口々にヨブを攻め立てたその言葉を前にして、ヨブ自身の口からは言葉が失われてしまいます。他の三人に対してとは違ってこのエリフに対するヨブの反論というものはどこにも書かれていないんです。エリフの言葉が終わり、この場に座する五人に沈黙が訪れたとき、とうとう神様ご自身が口を開かれた。それが38章以降のに記されている言葉なんです。38章の1節と2節をご一緒にお読みしたいと思います。38章の1節と2節。はい。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。静かに静かにそっと語りかけたということではないんです。神様は嵐の中から語りかけられます。これはモーセに対して雷鳴の轟きと共に語りかけられた神様の姿。イスラエルの民に対して。あるいは天からの声がした、それは稲妻のように、雷のように聞こえた、という福音書の記述とも重なるのかもしれません。神様はご自身の姿を顕現され、表され、そしてヨブに語りかけられました。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。それはエリフに対する言葉のようでもあり、ヨブに対する言葉のようでもあり、そして三人の友人たちに対する言葉のようでもあります。しかし、この神様の語りかけこそが、ヨブにとっては待ちに待ったものだったはずです。さあ、神様は何を語ってくださるのか、この問題に対して、この五人の間に大きく横たわっているこの問題に対して、このヨブの苦しみの問題に対して一体何を語ってくださるのか。皆さんの中に時代劇が好きだという方はいらっしゃるでしょうか。今ですね、時代劇の番組って夕方ぐらいにしかやってないんでしょうか。いわゆるゴールデンと呼ばれる時間帯にはもう、時代劇はなくなってしまったのかもしれません。テレビ番組ですね。テレビ番組の中で。私は幼い頃、祖父母の家を訪れると、必ずですね、夜には決まって、祖父母と一緒に時代劇を見なくてはいけなかったんです。他のことは許されなかったんですね。特にですね、水戸黄門。どの藩にも悪い人たちがいるもので、お代官がですね、悪い、もう腹黒い、そういう権力者がいるもので、その権力者のもとで虐げられて苦しんでいる人々がいるわけです。その問題に関わることになる。なぜかですね、彼が行くところ、どこにでも問題が起こる。なんだ、疫病が神という言葉があるですね。水戸黄門に問題があるのではないかなんて子供心に思ったこともありましたけれども。でもですね、もうその問題に関わった水戸黄門一行、最初は身分は明かさないんです。でも必ず番組の最後の10分以内ぐらいのところで、その家紋が入った印籠を見せながら、控えこちらは先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞと、あれはどちらが言うんですかね、助さんか角さんのどちらかが言って、びっくりした悪人たちは、すぐさま、へーっと土下座をして、そして一件落着。 毎週毎週同じことが繰り返される。視聴者として子供心に抱いた感想はこうでした。なんで初めから身分を明かさないのか。意地が悪い。まあ、でもですね、似た感想を私この呼ぶ記を読むときに思うんです。なんで神様はここまで沈黙を続けられたのか。三人の友人たちが攻め立てる前に神様がもう口を開いて、エリフが攻め立てる前に口を開いて、そしてヨブにこの苦しみの意味を語ってくださったらば、よかったじゃないか。なぜ神は沈黙を続けたのか。ヨブは散々苦しんだ。さらに友人たちの言葉によってますます苦しんだ。水戸黄門の中でもですね、水戸光圀が初めからその身分を明かせば、助かったはずの命もいくつかあったはずなんです。ですね。もっと早くに。でもまあ、百歩譲ったとして、まあ良いでしょう。ここで単純明快に神がこの苦しみの理由について、あのサタンとの、人間には伏せられていたあのサタンとのやりとりについて、ヨブには友人たちが責め立てるような落ち度は何もない。彼は誠実で潔白だ。悪から離れている。このことを神様ご自身の言葉として友人たちにも明らかにしてくださるのならば、しかしそんなヨブに目をつけたサタンの企みによる苦しみであったということが明らかにされるならば、これまでの37章を読み続ける中で読者として感じ続けてきたストレスも解消されると、そのように思ってしまうんです。水戸黄門的な解決を求める思いが生じるんです。しかしそんな私たち読者の期待は裏切られるんです。何も苦しみの意味は語られない。理由は語られない。この38章、嵐の中でヨブに答えられた神様の言葉、一体何を語り続けていくのか、神様語られるのか、38章、39章、40章、41章、ずーっと続いていくんです。間にヨブの答えが一つ入りますけれども、ヨブの言葉も含まれますけれども、でも語られていったのは、何らヨブが受けた苦しみとは関係がないような、そんな一つ一つの言葉だったんです。何が語られたのか、もう今日はもうざーっとですね、一気にかいつまんで説明をしてしまいますけれども、神様はまずこの地のもといを定めたとき、つまり神様の創造の御業について語られていったんです。神の創造の技の説明、この地について、この星について、海について、朝について、光と闇について、天気について、季節について、この宇宙について、この地上に満ちる動物たちについて、そして鳥たちについて、神様は言葉を続けていくんです。人の支配の範囲を超える、この世界に対する神の偉大な技が、一つ一つ述べられていくんです。直接的にはヨブとは関係がないように思われる。しかしこの世界に対する圧倒的な神の主権というものが知らされていったんです。嵐の中から語られた神の言葉、主の言葉に対して、ヨブは口を開きます。40章の1節から5節まで。40章の1節と2節、主はさらにヨブに答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよう。友人たちに煽られたこともあって、勢いよく神様に対して物申していたヨブのその言葉に対して、あなたは全能者と争おうとするのか、あなたは神を責めるのかと、そのように神様は語りかけられるんです。この圧 倒的な神様のその御業、そして言葉を聞いたヨブの反応はこのようなものでした。3節から5節まで。ヨブは主に答えていった。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。圧倒されているんです。ヨブは。そして続けられた神様の言葉、主の言葉に対する最後のヨブの応答が、先ほどの42章、1節から6節までに記されています。ヨブの苦しみの理由については何も語られていないように思います。この背景というもの、神様とサタンとのやりとりというような背景は何も語られていないんです。私たちが読者としてそれを知る者として思わずヨブにですね、それを教えたくなってしまう。しかし、神様はその事柄に関して沈黙を保たれるんです。神様はあえて語らない。逆にヨブに問いかけるんです。ご自身の被造物について、自然界の壮大な一つ一つのストーリーについて、お前はすべてを知っているのか？私はすべてを知っている。なぜならば、私がそれを創造したから。私が全能者であり主権者であるから。それらはすべて私の主権の中に、支配の中にある。苦しみの理由は語られない。しかし、ヨブは、この神様の言葉を聞くことによって、主の言葉を聞くことによって、ヨブは満足をするんです。沈黙の果てに語られた言葉がすべて自分の知りたかったことを告げる言葉であったわけでは全くない。しかし、ヨブは満足するんです。この世界の創造主であられる神との関係の中に自分が置かれている。その事実。ヨブ自身もまた神の被造物であるというその事実を確信し、そしてヨブの心は満たされていくんです。もちろん悲しみはあったはずです。しかし、ヨブの中の疑問というものが無惨していくんです。災いの中で友人たちの激しい攻めの中で、彼からは財産や健康だけでなく、地位や名声、評判、評価、あらゆるものが失われていきました。仕事、家族。人間的に見れば、価値を見出すことができないような状況で、這い捨て場で、彼はもう全身から血を流しながら、まさに這いつくばるような、捨て置かれるような、そのような状態に置かれた、価値をもう失ったような、他の人から見れば価値を見出すことができないような状況にあったヨブです。しかし神は、ヨブの価値を疑うことをしないんです。なぜならば、ヨブもまた、神によって作られたものだから。私たちたくさんわからないということがあります。聖書を読んでいてもわからないということがあります。私も牧師として、この聖書から語るものでありながらわからないということがあります。私が、新学校時代、先ほども新学校の始まりの時、まあ入試の時のことをお話をしましたけれども、その後に過ごした4年間の新学校生活、あるいはその後にも与えられ続ける新学校時代のその恩師たちとの関わりの中で、その恩師たちに対する尊敬を深め続けている事柄が一つあります。それは何かというと、その先生方が、わからないと口にすることをためらわないということなんです。私が非常にこう強い疑問を感じてですね、そしてそれをもうズバッと答えてもらおうと思って、その先生のもとを訪れます、あるいは連絡をします。そして問いかける私の言葉に対して、わかりませんと答えることをためらわない教師たち。 まあ、一見するとですね、頼りがない、何か言ってよとこう思ってしまいたくなる。聖書で疑問を思える、疑問に覚える事柄に関して、疑問と言いますか、このつながりがよくわからない、そのように思える事柄に関して質問をしに行くときに、どうでしょうね、私にもわかりませんと答えられる先生方。一見すると頼りがない、もっと明快に答えてくれる、そんな教師の方がいいのではないかとも思われるかもしれない。しかしその先生方はわからないと答えられた後で、その私の疑問を受け止めて、そして共に考え、また祈ってくださる先生方だったんです。知ったかぶりをして、自分のプライドを満たすために、自分の立場を汚さないために、知ったかぶりをして、その場を取り繕うために、分かってもいないことを無理やり答えていくのではない。もし人の前だけにいることを考えるならば、そのようにしたかもしれません。何かですね、その場を取り繕うようなことを答えたかもしれません。しかし絶えず同時に主の前にあることを意識しているからこそ、プライドや思い込みから、あの三人の友人たちのように自分の言葉や感情によって確信を強めて、無理やり自分たちをですね、煽るようにして人を糾弾していく、何か取ってつけたような答えを語っていくのではない。根拠のないことを力強く述べて、そして相手に信じ込ませようとするのでもない。無理やり人を納得させて良しとするのでもない。神については本来知り得ない。私たちは被造物であって、神様は創造主であられる。本来私たちは神様について知り得ない。わからないことがあるということを謙虚に認めながら、謙虚に神との交わりの中で御言葉に教えられ、この世界で生き続ける中で、また一つまた一つ神のことを教えられ続けていく、そのような姿勢が私たちにも求められていることを思うんです。東日本大震災、問いが渦巻きました。なぜこのような苦しみ悲しみが起こったのか、このような悲惨なことを、災いを神は許されたのか。わからないんです。わからない。時にこのわからないということが私たちの信仰を停滞させます。わからない、なぜ神はこんなことを、その疑問が私たちの信仰の歩みを止めてしまう。その問いの中で前に進めなくなってしまうということが起こり得ます。しかし、わからなければ信じられないではないんです。本来私たちは神様の御心を知り得ることはない。しかしそれを神様が許してくださる限りにおいて、一つまた一つと知るものとされていく。しかし依然としてわからないことはある。でも分からないから何もできないではなかったはずです。この3年間、分からない、でも教会はそこに立ち続けた、教会はその足を踏み出し続けた、その手を持って使い続けた。そしてその嵐の中で、まさに神がそこにおられることを経験し続けてきた。苦しみの意味、理由は直接的には私たちの前に明らかにされないかもしれない。しかし神がそこにおられ、今も働いておられる、そのことを知り続けてきたのがこの3年間であったはずです。さあ、取りなすものへということを短くお話をして終わりたいと思いますけれども、今日の42章、ヨブは主に答えました。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。神様の言葉を引用します。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。 それは私ですと告白をするんです。さらに4節でも神様の言葉を引用します。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。5節と6節。この神様の言葉に対してヨブは応答します。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。知識を蓄えてきた。しかし今あなたが生きておられることを私は経験しているあなたの言葉を耳にしている。あなたを見ている。この最後の6節の部分、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。まあ、ヨブがですね、非常にこう悔いて悔いて神様の前にひれ伏しているような、そのような場面を思い浮かべるんですけれども、しかしこの最後の6節に関して、一つの大きな提案がされています。まあ、ヘブル語、本当にこう、ヘブル語をですね、こう解釈をしていく中で、特にユダヤ人のその仲介者たちによって、聖書の研究者たちによって、この6節はこのような意味があるのではないかという、そんな訳が提案されているんです。それは何かというと、それで私は自分を蔑みという部分、それで私は自分が抱いていた以前の考えを捨てて、塵と灰の中で悔いていますの部分、塵と灰の中でのたうち回るような苦しみの中で、この悔いていますという部分、慰めを受けました。まあ、だいぶ印象が変わってきますね。私は以前の考えを捨てて、そしてこの塵と灰の中で、灰の中にある苦しみの中で、しかし慰めを受けました。ヨブは慰めを求めました。三人の友人たちが一見すると神から送られてきた慰め手のように思われました。しかし彼らは本当の意味での慰め手ではありませんでした。苦しみが深まる中にあって、しかし神が語られたその時、私は慰めを受けましたという、その告白の言葉ではないか。そのような提案がされているんです。非常に合点がいくように思うんです。私たちは7節以降、その後の結末、顛末について知らされていきます。ヨブという人の人生について、その後半部分を知らされていきます。あの3人の友人たちの姿が描かれます。3人の友人たちに対して神様はまさに全勝の生贄を捧げよと。あなたは知ったかぶりをして私について真実を語らず自分たちで作り出したその因果応報の枠組みの中で私のしもべヨブを責め立てた。あなたたちこそが悔い改めなくてはならないとそのように促されるんです。ヨブと友人たちを分けたものはこの点についても私たちこのヨブ記から最後に学んでおきたいと思うんです。それはこの友人たちは神について語り続けました。友人たちは神について語り続けたんです。自分たちが知り得る知識を、そして自分たちが作り出した知識を用いてヨブを責め立てました。神について語りながら、しかしその責めの中でヨブは神に語り続けたんです。この違いがわかりますでしょうか。友人たちは神について語り続ける、神について語り続けて人を責め立て続けた。しかしヨブはその苦しみの中で神に語り続けた。もちろんヨブも神について、そして自分について語る。しかし同時に神に語り続けたんです。つまりそれはヨブの祈りでした。ヨブはこのような状況の中にあっても、自分自身の思いを素直に神様に申し上げながら、時に叫びながら、祈りに生き続けた。それがヨブの信仰の告白であったんです。サタンも沈黙をしているように思われます。サタンは、 妻を用いて責め立てた後、すっかりですね、その働きをやめてしまったかのように思います。しかし、この友人たちを通してもサタンは働いていたはずです。ヨブの信仰を引きずり下ろし、そしてヨブに無理やりに罪悪感を覚えさせ、そして神の前にその信仰を引きずすりつぶそうとした。そんな目に見えない働きが見えるように思うんです。しかし神はヨブを取りなすんです。置かれた状況を手にした成功、人からの評価がヨブの評価を証明するのではない。ヨブが手にした祝福、成功こそがヨブの価値を証明していたのでもない。人の視点はそうかもしれません。あの人は特別な働き人だ、特別な人だ。あの人は本当に有能な人だ、特別な視点を持った人だ。私たちはそのような評価を次々としていきます。しかし、神の視点はそうではない。神が義と認め、神がご自身のものであることを宣言し、神ご自身がヨブの価値を疑うことをしないんです。長い年月をかけて手にしてきたもの、財産、名誉、評判、家族、自分のうちで自分が築き上げ続けてきた自信が取り去られていったとき、失われていったとき、ヨブは自分を義としてくださり、ご自身のものと認めてくださる主のその憐れみに気づくものとされていったんです。そしてヨブを取りなされた主は、続けてヨブをこそ友人たちを取りなすものとして召されていったんです。神の恵みを、神の取りなしを知ったものであったからこそ、祈りの中で神を求めるものであったからこそ、神様はヨブを友人たちのために取りなし祈るものとして召していかれたんです。神の愛を知った者は人を愛する者へと変えられていきます。神の許しを知った者は、知り続ける者は人を許す者へと変えられ続けていきます。神の慰めを知った者は人を慰める者へと変えられていきます。与えがないにもかかわらず神に受け入れられることを知った者は人を受け入れるものへと変えられていきます。神に取りなされることを知ったものは、人を取りなすものへと変えられていきます。皆さんは神による取りなしを受けたものであるはずです。神の愛を知り、許しを知り、慰めを知り、受け入れられることを知ったものであるはずです。今から聖餐式を、主の晩餐の時を持ちます。神様が私たちを取りなし続けてくださっている、その最大の表れとしての十字架のその贖いを覚えたいと思います。ローマ人への手紙8章26節から28節の御言葉をもって、私たちのうちに渦巻く様々な疑問に対する神様の答えとして、今日受け止めたいと思います。ローマ人への手紙8章26節から28節お読みいたします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、聖徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちのうちに渦巻く疑問があります。なぜという問いが生まれます。しかしその問いに対して神様はご自身の主権を示され、また私たちが様々なものを失っていったとしても、人の評価が失われていったとしても、しかし神様の目に尊い存在であること、神様は私たちの値を疑わないことを、そのことに私たちの目を、思いを開かせてくださいますから、ありがとうございます。ヨブは失われることを経験しました。後の半生においては神様との交わりが回復され、そして祝福が再び与えられていきました。私たちも神様によって取り去られることを経験し、また与えられることを経験します。祝福が与えられることを経験し、災いが与えられることを経験します。神様、その苦しみの中で主に対する信仰を私たちが失うことのないように取りなし続けてくださる御霊がおられますから、ありがとうございます。何よりも私たち失われた者に命を与えるために十字架の贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストをありがとうございます。続いていくこの歩み、信仰の歩み、人生の歩み、神様、私たちわからないものです。しかしわからない、そんな私たちにも主が私たちの必要のために示してくださる一つ一つの御言葉、また私たちが経験する事柄の中から神様のことを教えられるものとさせてください。祈り続けるものと変えてください。私たちの救い主キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アメン。